さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月24日東京において岸田外務大臣を議長として、王毅中国外交部長、ユン・ビョンセ韓国外交部長官補佳が出席し、日中韓外相会議が開催されました。今回はこの会議の概要についてお伝えします。日中韓協力について三外相は、幅広い分野での三カ国協力が着実に進展していることを確認し、昨年の日中韓サミットおよび日中韓外相会議において一層の協力を進めていくことを確認した案件について、具体的な協力の現状や将来の方向性について議論を行いました。特に北東アジア情勢について三外相は、8月24日朝の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM と考えられる弾道ミサイルの発射を含め、北朝鮮による相次ぐ挑発行動は断じて容認できないとの点で一致し、日中韓で国連安保理を含む国際社会の取り組みを主導していくことを確認しました。また岸田大臣からは、拉致問題について中韓両国の理解と協力を求めました。さらに三外相は、東アジアにおける多層的なフォーラムの下での協力関係を築いていくことが重要であることを確認し、ASEAN 共同体のさらなる統合に向けた努力を継続することで一致。来月中国で開催される G20 広州サミットに向けた日中韓の連携を表明しました。三外相は、日中韓外相会議の成果を年内に日本で開催する日中韓サミットにつなげるべく引き続き協力していくことで一致しました。また同8月24日午後、岸田外務大臣は日中韓外相会議に出席するため来日中のユン・ビョンセ韓国外交部長官との間で日韓外相会談を行いました。会談の冒頭、岸田大臣からユン長官の訪日を歓迎した上で、拉致、核、ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案への対応等、地域の安全保障環境に鑑みれば、日韓両国および日米韓三カ国の間の緊密な連携は不可欠である旨を述べました。これに対し ユン長官から同日行われた日中韓外相会議の成功に祝意が示されるとともに、二国間のみならず地域およびグローバルレベルの協力を進めていきたい旨を述べました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月8日北朝鮮の弾道ミサイル3発発射について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月5日に北朝鮮の南西部にありますファンジュというその付近からですね、東向きということでありますが、日本海に向けて弾道ミサイル3発を発射いたしました。3発とも約 1000km 飛行いたしまして、日本の北海道に近い日本の排他的経済水域に着弾をいたしましたが、今回のミサイル発射はそういう意味では成功ということになると思いますが、このミサイルの種類につきましては、ノドンミサイルの可能性がもちろんあると同時に、短距離ミサイル のスカッドを改良した改良型かもしれないという分析が出ておりますが、いずれにせよ日本にとっての脅威は増大したというわけでありまして、もとより韓国にとっての脅威ということになれば、より深刻であるということが言えるであろうと、そういう意味合いのミサイル発射であったと言っていいと思いますが、しかし北朝鮮は自分たちのミサイル発射は決して周辺国の安全を脅かしていないという主張をしております。9月7日に北朝鮮の外務省代弁人の回答、これは朝鮮中央通信の質問に答えてということでありますが、その外務省代弁人回答が出ましたが、そこでは北朝鮮のミサイル発射というのはいつものように周辺国と国際水域の安全にいかなる否定的な影響を与えていないという言い方をお前いたしました。安全だと主張したわけですが、もちろん事前に通告もしておりませんし、しかも同時に3発発射するということでありますから、大変危険な脅威になるというのは当たり前の行為を北朝鮮今回取ったわけでありますが、それを安全な発射だというと、国際的なルールをやはり守るというものではないということが、改めて北朝鮮の姿勢で示されたといいかと思います。国連の安全保障理事会はすぐに反応をいたしまして、9月7日には、報道声明を発表して北朝鮮を強く非難いたしましたが、今回は中国が否定的あるいは消極的な態度を取らなかった、中国がすぐ賛成して北朝鮮非難声明が出たということでありまして、これは国際社会がいかに厳しい姿勢を北朝鮮に対して持っているかということをよく表していると言っていいかと思います。今回の北朝鮮の目的というものが、彼らの短距離あるいは中距離弾道ミサイルの能力が向上したということを改めて韓国、日本、そしてアメリカに対して明確に示そうとしたと、見せようとしたというところにあることはもちろん間違いないと思いますが、しかしその一方でギリギリのところで慎重な姿勢を崩すこともなかったと。一番注目されますのは、実は北朝鮮がミサイル発射をする2日前9月3日にはアメリカと中国の首脳会談が開かれましたが、もしこの9月3日の首脳会談の前に北朝鮮がミサイル発射を行っていれば、当然のことながら米中両国は一致して共同行動を取る、北朝鮮に対して大変強い姿勢を取るということが考えられたわけでありますが、その結果国際社会も大変強い圧力を北朝鮮にかけるようになったと言っていいと思いますが、それを北朝鮮は回避しようとしたと ということが十分に伺われますので、まあ、そういう点ではまだ慎重な判断というのは北朝鮮にあるということが考えられるかと思います。実は今回国際社会にとってみますと弾道ミサイルの発射というものももちろん懸念されておりましたが、それよりも核実験を北朝鮮が行うのではないかということへの懸念というのは非常に強かったと思います。8月24日に北朝鮮が SLBM の発射に成功した、潜水艦発射型の弾道ミサイルの発射がうまくいったわけでありますので、その次はやはり核実験を行うのではないかと、国際社会の中ではですね、そういう見解が多くあったわけでありますが、しかし今回北朝鮮はミサイルをまた選択したと言っていいと思います。ただし今回の北朝鮮のミサイル発射に対して国連の安全保障理事会が非常に素早く反応をした、非難声明を出したわけですが、これは北朝鮮にとってみますとこの次に核実験を行うための口実を得たことになるかもしれません。9月7日の外務省代弁人の回答は、核武力強化の奇跡的成果を引き続き拡大していくであろうと、そういう言い方をしました。従来の核抑止力という言葉よりも核武力強化という言葉を使っておりますので、北朝鮮が核実験を行うかどうか懸念されますが、もし北朝鮮が行えば今度は中国は日米韓と一緒になって強い制裁を北朝鮮にかけることになる、これは明らかだと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は拉致問題の解決に取り組んでいる民間団体のうち、家族会および救う会の活動についてご説明します。家族会はどのような活動を行っているのでしょうか。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略して家族会です。結成以来、拉致問題を解決し被害者の方々を一日も早く取り戻すことを願い、街頭における署名活動や講演会の開催など地道な活動を行ってきました。また日本国内にとどまらず、国連や各国の政府関係者、国会議員を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を訴えたり、韓国、タイ、ルーマニアなど日本以外の国の拉致被害者家族と面会し、連携を深めたりするなどの活動も行っています。そして、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的な活動を広げています。次に、救う会はどのような活動を行っているのでしょうか。家族会を支援し、被害者を救出する目的で、拉致被害者の友人や支援者などにより、1997年に結成されたのが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称、救う会です。現在、救う会には全国の34都道府県および1つの市と青年組織1つを加えた 36組織が加盟しています。救う会は家族会と共催で講演会、集会、写真パネル展など拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また拉致議連や家族会とともに国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決の必要性と国際的な連携協力を訴えています。日本政府は今後もこれら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴ですけど、元気にしてますか？もう京子が、拉致をされ、いなくなってから、39年になりますが、この前から、ずっと北朝鮮の方でミサイルとか、そういうものが、発射をされたりして、日本でも報道関係が大変大騒ぎになりまして、家の方でも大変でしたけども、今は落ち着いてきました。一日も早く帰ってこれることを思い、私ども家族も一生懸命帰れるように政府の人にいろんなことをお願いをして来ております。そしてなんとか元気なうちに京子が日本に帰れるように、私ども家族、そして親戚も、まだ京ちゃんは帰ってこないですかと、皆さんにお会いするたびに言われます。なんとか元気で一日も早く、帰れるようにというふうに思っておりますが、それまでは北朝鮮の方で元気に暮らしておってください。何としてでも妹が元気なうちに、日本に、帰れるように私どもも頑張って救出をしたいと思っております。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、トワエモアで愛の泉をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。トワエモアで愛の泉をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81-33581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。 それではまたお会いしましょう。